スーヤ・エイコの冒険チャンネル。
皆さんこんにちは、パーソナリティのスーヤ・エイコです。この番組は冒険で人生を楽しもうをテーマに、パーソナリティスーヤ・エイコと影武者パーソナリティ片桐隆さんのフリートークに歌も織り交ぜつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。最後までどうぞお楽しみください。梅雨の季節でございます。もう雨はもうとっても嫌いなんですけど、暑いのは嫌いじゃないので、もう早くこの梅雨を抜けて早く夏になってほしいと思います。もう苦手な梅雨を本当どう乗り過ごすか、大した期間じゃ1年通すとないのかもしれないんですけど、すっごい長く感じるんですよね。梅雨ってまだ抜けないのか、長いですよね。
俺は人格は影のキャラクターなんですけど、セミの方で暮らしているのは人格のキャラクターなんですけど、そうですそうです、本当にあの集団行動とかも苦手ですし、わりかし一人でクラクラ行ったり少人数とかの楽なんですけど、あの行動はアクティブなもんです。絶対に休日とかに外に出るんですよ。いやですね、雨は苦手なんですよ、僕。
私も苦手なんですよ。だからもうこの梅雨をどうね乗り切るかっていうのを、まあ、毎年来るんですけど、毎年悩むんですよね。あの犬のせいにしちゃうんですけど、犬がね2匹いるので、はい、暑くなりすぎたりとか寒くなりすぎたりとか、まあ、ジメジメしすぎたりとかして体調崩すじゃないですか。犬のせいにするんですけど、エアコンのドライ機能フル稼働、超頑張るエアコンみたいな感じで、ドライ機能だとそんなに電気代もかからないので、それのフル稼働をしてもらうっていうのと、あとはまあ、耳から入ってくる音とかで爽やかな感じにしようみたいなので BGM を流しとく。で、香りとかで、
おー、まあ、結構来るでいろいろやられるんですね。
なんかこう雨を全て忘れさせるみたいな、窓の外で雨が降っていることを体は忘れてるみたいな。
いいですね、
感じ
で。いやすごいと思います。リアルに、あの雨の日、そう、アクティブな人間なので、その趣味というか思考が広いでどっか行っちゃったりするんですよ。あの観光とか、それこそ自転車で走ったりとか趣味なんですけども、はい、雨が降った時、
はい、
どうしようっていうので俺もそう悩むんですよね。それぐらいフル稼働すると良いですね。
一応外に出なければ雨が降ってることはざんざん降りで、ものすごいあの豪雨の音が聞こえてくる以外は忘れられます。
そう、いいですね
ものすごく爽やかな BGM の音楽を飽きるぐらいずっと流し続ける、うん。で飽きたら別の爽やかな音楽を探してかけるんですけど、それをずっと流し続け、家の中は爽やかな感じっていうイメージをしつつ、香りはグレープフルーツとか、それも爽やかな感じって、もう見た目、あの香り、肌の感じとかっていうのを全部カラッとする。
もう雨の日の休日にぜひおすすめです。
ぜひおすすめです。
環境、雰囲気を変えたくてちょっと外出て、あの漫画喫茶とか、その休日だからっていうのを雨の日にやっちゃうんですけど、家の中をスペシャルな感じに、今の英子さんのようにやるのは聞いててすごいおすすめだなと思いました。
一度お試しください、ぜひぜひ皆さん。はい、あの皆さんは梅雨対策どのようにされていらっしゃいますでしょうか。また教えていただければと思います。お便りお待ちしております。今日も楽しいお話で一緒にジメジメを吹き飛ばしたいと思います。よろしくお願いいたします。
イエイ。
お電話ありがとうございます。冒険商店でございます。
あ、もしもし。
ただいま電話が大変混み合っております。申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。お客様、
もしもし、
大変お待たせしております。
あ、すいません。
ただいま電話が大変混み合っております。
あ、繋がった
り、恐れ入りますが、お時間があるときに改めておかけ直しくださいませ。
人の声やっぱ分からんで、もっと機械音っぽくしてくれんと。もしもし。あ、切れとるやん。切られた。いや、人に繋がるまで待ってくれんと。もう時間ないんやて、なんなんやて。
ヤク様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。びっくり体験。
マジか。
このコーナーは、驚きの体験を共有しちゃうコーナーなんですが、まあ、今日の初体験はですね、歯の話。
はい、はい。
はい、歯です。
はい。
あの歯ですね、あの目鼻口の、 あの口の中にある歯の話です。
トゥースですよね。
はい、
多分
歯の話なんですけど、
はい、
私ですね、実はあのつい最近あの生まれて初めて歯の治療をしたんです。
マジか。生まれて初めてはすごいですね。
まあ、はい、厳密に言うとですね、歯を抜く抜歯っていうんですか、あの、はい、歯を抜く以外の治療を生まれて初めてしたんです、
うん、もうそれでもすごいですよね。
つまりはあの一度も虫歯になったことが
素晴らしいことです。
ないんですね、はい、あの ずっとですよ、子供の頃から。子供の歯の時も虫歯にはならなくて、うん、あのまあ、あのすごく歯が強かったらしいんですけどね、尋常じゃなく強いらしいんですけど、
はいはい、
でも初めて歯の治療に行ったのは虫歯では実はなくてですね、何親知らず、
あ、はいはい、
あの奥に眠っていた親知らずが横向いて眠ってたらしいんです、ね、あの生えてこなくて、
はい、
でそれの上に生えてきてない親知らずだから歯茎がかぶさってるじゃないですか、
はいはい、
その歯茎がかぶさってる歯茎がですね、なんか穴が開いてきたんですよ。なんか歯が表にこう出てくるみたいな感じになって、でうんと思って、これはと思って歯医者に行ったら、まあ、治療しましょうっていう話。
痛そうですね。の
そう、なんか痛くはないんですけど、虫歯ではないから、でもなんか違和感なんですよね、うん、っていうのの治療に、まあ、行きました。で治療に行って、でまあ、びっくり体験の話なんですけど今日って、はい、だから子供の頃に歯を抜く以来行ってないわけじゃないですか、はい、歯医者に、
はい、
で今の歯医者ってすごいんですね。
まあすごいですよね。職場先生これは、
いやそういう意味じゃなくて、なんか設備がなんか、あの座ると目の前になんかモニターみたいなのついてるじゃないですか、うん、テレビ画面みたいなのが、そこに何が映るかっていうと自分の歯が映るんですよ。
あ、
自分の歯が映る、嘘だな、自分の歯のレントゲンが映る。
あの、それ撮ってもらって、でこことここがこれですねっていう説明は写真であの受けます。
そうそのレントゲンも大げさに撮るわけじゃなくて、すごい簡単に撮るんですよね。横から写真撮ってるのかな、なんか簡単に本当に写して写ってるんですけど、それとは別に今回もあの終わりなので、治療が終わるのでちゃんとレントゲンを取りましょうって言って、レントゲン室に初めて行ったんです、今回の治療で、
はい、
であの本当に顎を乗せてとかって言って、ここに乗せてって言って普通にレントゲンを取られたんですよ、はい、で別の部屋にその写真をあの見に行って、で説明してくれるレントゲン医師さん、歯医者さん、わかんないですね、なんかがあのすごい褒めてくださって、
うん、
素晴らしいですとかって言われて、素晴らしいってどういうことって思ったら、何の痕跡もないですって、
すごい
で何の痕跡もなくて原始人みたいだって言われて、
マジか、宝ですよ、
なんかあのそう宝ですって言われました。
宝です、
原始にしてくださいって言われて、
そうですそうです、
はい、で終わりましたっていう話なんですけど、なんかあの歯を褒められるって思わなかったからっていう、その歯の歯医者さんの設備にも驚きですし、歯のレントゲンを取って歯を原始人みたいだって褒められるっていうのもびっくりですし、なんかあの 歯医者さんでいろいろ驚きの体験をさせていただきましたって、でももう行きたくないですっていう。
まああんまりこんなこと言ってはあれですけど、まあまあ歯医者に限らず、まあ健康はいいですからね。あんまり喜びさんで、どうし、怪我をしたから病院に行くぞみたいなやつはないですもんね。
そうそうそう、本当です
よ。だからまあまあ健康が一番です。
ね、
もう。これからも歯を大事になさってください。
ありがとうございます。はい。原始人の歯を持っている私でございました。
マジか。
日常の不条理に
で、
うん、昔見た黄色のように強い相手に立ち向かう男と夢に見た
今日も鉄拳先生こと片桐隆さんの負け戦でコーナースタートです。片桐さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生に自由にご意見をいただこうというコーナーです。
はい、
では早速お便りをご紹介します。ラジオネームパンパカさん、違うな、パンパカパンさん、なんだろう、パンパカパンさんからのお便りです。
はい、
1回目の新冒険チャンネル楽しかったです。ありがとうございます。私は高校生、高校3年生です。うん、参加したくてお便りしますと。高校3年生がですよ。嬉しい、ありがとうございます。どうしたんでしょう、どうしたんでしょう、お悩み事。学校がある最寄りの駅から学校まで15分ほど歩く、うん、まあまあな感じですね。その道に毎日一人でお掃除をしている風のおじさんがいます。お掃除をしている風のおじさんがいます。
はい、
はい、おじさんは、だいたい小さな椅子に座っていて、椅子に座っている。私たち高校生が歩いてくるとシャッシャッとほうきで吐き始めます。はい、どういうことでしょう。ちりとりがあるわけでもなく、だいたい私たち歩いてる方に向いて、おはようさん、はい、ごめんね、ごめんねと言いながらシャッシャッと吐くのです。
うん、
たまに白い靴下がほこりだらけになることもあって困ります。ちゃんとお掃除しないならもうやめてほしいと思います。
あ、面白いじゃん。
高校生の大真面目なお困りごとでございます、今日は。
まあ本当申し訳ないですけど、面白いですよね。
面
白い。パンパカさんのパンさんは困ってらっしゃると思うんですけど、出来事として悪気なく面白いですよね。
漫画になりそうだ。なんだかなんかこう情景思い浮かべちゃいますね。
みんな笑かそうとしてるわけじゃないですよね。基本的に今までのやつって、うん、まあ、今回3回目を選ばせていただくんですけど、
はい、
一番面白いガンダムです。
面白いですよね、これ。
面白いですよね。まあまあ、はい、はい、ごめんなさいね。
まあ、手を狙ってるわけではなさげですよ、でも。
整理をしますと、パンパカパンさんが道を投稿するときに、そのおじさんがいて、ほうきで道を吐きながら、ごめんね、ごめんね、どいてねって近づいてくるので、靴とかも汚れますよっていう。
ということですね。
まあ多分嫌な気持ちになりますよっていう話ですよね。
このなんかこう書きぶりだと、高校生がいないときは椅子に座ってると、おじさんはね。きっとね、おじさんはだいたい小さな椅子に座っていてってなってる。
じーっとしてて、取ると、そういうありますよね、罠みたいなやつですよね。で、起動スイッチが高校生が取るときなんですよ。動き出してガーゴイルみたいなやつですね。門とかにいて、わかります？ガーゴイルみたいなやつ。ハリーポッターとかなんかそういうなんかそういう映画とかで、ね、ファンタジーとかで出てくるその門番みたいなやつ。人とかが通るとその罠が発動する。門番が動き出すみたいな。モンスター。俺おまじめにしかしたら人ならざるものなんじゃないかなと思う。そういう 妖怪みたいなやつで、絶対にその峠下校の時に現れて横を通ると動き出すみたいな、そういう、いますよね。
いないよ。
いや、あの、そういう妖怪みたいなやついますよね。なんか
妖怪が、
そういう、そういう、その、なんかあの、いざ、あの、川に、ね、川に行って何々すると、それが現れみたいなやつ。だから、そこの道で高校生が峠下校をすると、
現れ
て、椅子に座ったって現れて、その前を横切ろうとすると動き出すっていう。
なるほど。と、うん、いうことは、何この人は妖怪かどうかを確かめればいいってこと。
まあまあまあ、正直おふざけなんですけど、今のやつは。ただ、まあまあ、世の中解明できないことは山ほどありますからね。
まあまあね。
あの、
妖怪かもしれない。
もしかしたら、にしても解決しなかったら、祈祷師とかにお願いし、それか自分が霊能力を身につけて、対魔させるかかもしれないです。人と相談して、じゃあ解決策をつけますと。
人だったら
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 人だとすると多分なんか直感なんですけど、話し合いは無駄な気がするんですよ。
確かにね。
なんかわかります、その。
わかります。
このタイプの。
これはそうですね。
多分、なんかもう。
確かにね。
多分、理由はないと思うんですよ。
うんうんうん。
なんか、
なるほど。
例えば高校生が嫌だからとか、
うん。
掃除をしたからとかじゃなくて、多分ですよ、習慣で、
うん。
なんかそれを吐くことをやってて、
うん、
掃除をしたいとかじゃなくて、なんかもう毎日のルーティーンでそれをやってて、
うん、
で、その高校生が来た時に吐き出すのさえもルーティーンなんですよ。あ、人が前を通って歩き出す。だからさっきの話じゃないですけど、人でありながら、まあそういう妖怪に近しいかもしれない
です。すでに妖怪。
なんかまあ、効能がこうなんかその、門番とかそういう。まあまあ、でも憶測ですから、ね、これはあくまで俺の憶測ですから、話し合えば、あの、やめてくださいって、あの、
うん、
通るときはちょっとだけ、
うん、
おとなしくっていうのもあるんですけど、通してもらってもいいですかって、吐くのをちょっと中断して、いつもあの靴下が汚れてしまうんですっていうのもありかもしれないです。この人に関しては、
うん、
今までのこういうこのコーナーのお話で、
うん、
話し合うことを、
足
り合う頃から始めようっていうのもあります。そんな解決策もありましたけど、はい、なんか直感的にですね、あんまりな気がするんですよ。
しますね。私もします。
しますよね。
しますね。
上手に。
うん。
むしろ、
確かに。
話しかけて、例えばこう、さっきみたいに、うん、すいません、ちょっと、通るときだけは控えていただけませんかって言ったところで、危険が及ぶ。
なんか、あ、怒ります。なんか、
怒ります。
怒ります。なんか、砂かけられちゃいそうな感じが。
いや、なんか、そんなもんじゃ済まない気がする。
なんか、
不確かなものですけど、直感です。
うん。
だから、この場合はもう本当に、パンパカスパンさんには申し訳ないんですけど、手間もかかると思うんですけど、もう回り道とか別の道を探すしかないです。
そうね。
そう。
そうね。
多分話し合ってもらう、多分分かってもらえない。
うん。
分かる分からないとかいう問題じゃない気がするんです。うんうん、その人の場合。
別の道を
歩
く。
そう。その方自体を避けるっていうので。
迂回する。
そう。それか、
うん、
行くと立ってるじゃない、立ってる、座ってるじゃないか、一緒に。動き出す前にダッシュで、あの、通り過ぎる。まあそこだけ本当、それも、それ自体も手間ですよ。わざわざ走らなきゃ。
そうね。
ただ、
でも、
自分に危険を及ばず、
うん。
その争いとかも避けたいならば、もうそれしかなって。
確かに。
別の道を探すか、
うん。
ちょっと今までの道とは遠回りとかにな、もしかしたらなっちゃう道かもしれないんですけど、
うん。うん、
それを習慣づければ、もうその道が普通になっちゃいますから
。うんうんうん。そう。それがいいかもしれない。
そう。それが多分ベストです。で、ナッシュのやつは、あの、万が一がありますので、追っかけてきたり、ターボババーっていうのがいるんですよ、妖怪で。それは、まあ別として、いるんですよ、あの、追っかけてくるやつ。追っかけてくるのも、かもしれないですし、毎回成功はしないかもしれないですし、何より疲れますし、そんなことこっちがしないかもって、ね。何のミッションなのって感じになるから。
なるべく関わらないどこっていう。
迂回で別の道をするのが一番じゃないかなと思います。
うん、私も思います。
一番ちょっと、悩みとか、その相手が、この3回目でにして、一番不可解な相手やったんですよ。なんか、今までは、まあなんか、相手もこう思ってるんじゃないかなとか分かるんですけど。
解決の道筋を立てられないっていう。
だからもう、避けるのも、まあ、ある種解決の道筋ですよ。
うんうんうん、そうね。
本当
関わらない
よ。ちょっと時間はかかるかもしれないですけど、
うん、
もう、危険な目をにあったりとか、不快な思いをするより、もうそれでいいと思います。うんうん、
いいと思います、
はい、
ぜひ参考にしていただいて、安全な、
はい、
ね、学校生活を、
そうです、
はい、
それが一番です、
送っていただくようにこれからも頑張ってください、
はい、はい。
杯なんて。
どんまい。
ラジオネーム浪人さんからのお便りです。
はい、
私は大学受験浪人1年目です。おお、今日は若者シリーズですね。ありがとうございます。
はい、
高校3年生の時、それまでの文系の進路をやめて美大を受けることにしました。結果は不合格でした。覚悟はしていたのですが、短い時間とはいえど勉強したのと、ずっと絵を描くことが好きだったので、どうしても絵の学科に行きたいと思って切り替えたので落ちてショックでした。うん、来年は合格したいので今受験勉強頑張っています。うん、
素晴らしい。
素晴らしい。周りは勉強も絵も上手な人ばかりで不安です。うん、
どんまい。
まあ、不安になる時期ってありますよね、こういうのね。じゃあなんか妙に、
まあまあ、
妙に不安になるっていう時期って、何をしてても、あのね、受験とかそういうことじゃなくてもありますけど、
確実なことなんて一つもないですよ ね、うん、だからどうしても人は不安になってしまいますよね。うん、
けど大丈夫、大丈夫です、
大丈夫
です、うん、
大丈夫ですし、いつかは絶対にやり続ければ叶いますよ。
うん、
で、
本当そうだと思う。
判断が自分なだけで。
うん。
そう。だから、
まあ、
来年大丈夫です。まあ、来年のことになったら来年になって考えて。
うんうん。
受かった後のことも。
うん。
そう、大丈夫ですよ。
ね、本当、そう思いますね。
そう。
ね、道を変えることもいろいろあるでしょうし。
そうです、そうです。
私も、昔、お芝居を、したくて、全然勉強をしない時期をしばし、過ごし。
うん。
諦めちゃったので、お芝居を諦めちゃったので、またちょっとお勉強って思ったけど、お勉強にはもう戻れる、まあ、そんな感じがなかったので、全然勉強しなかったですから。で、絵を描くことがやっぱり好きだったので、美系のそういうね、美大に行ったんですけど、最終的にも私の場合はそういう選び方をしてしまったので、絵の道には行かなかったんですけどね。でもただ、そういう時にこう選んだこととか、その時はよしと思って頑張ったこととかは必ずプラスになるので、もうやりたいって思った時、やっていただくっていうのが本当ベストだと思いますので、ぜひぜひ頑張っていただきたいと思いますね。
うん、ぜひぜひ、どんなことでもやって身についたことは、
うん、
もう身についたこととしてプラスになりますから。
いや、本当そうですよね。
どんなことでも、
うん、本当そう思います。
で、ぜひ頑張っていただいて、もう少しですかね。どうなのかな、今受験は春受験するんですかね。普通に試験を受けて受験をされるんだったら、まあ春ですね。
ですね、
2月とかな、かそのぐらいかな、1月とか2月とかですかね。
そう、
ぜひぜひもう少しですね。
無理もしすぎず、
はい、
自分の範疇で頑張って、
はい、
そう、昨日までの頑張りは無理になりませんから、
うん、
ちょっと一息入れようかなと思っても、その昨日までの頑張りは無理にならないので、うん、まあ時々一息、あ、ちょっと疲れていたなと思ったら無理しすぎず休んで、で次の日も頑張って、
うん、
そうすればずっと積み重なってきますから
ね。ぜひぜひ私たちも応援しています。
応援しております。
はい、頑張ってください。ありがとうございました。片桐隆さんのシンプルをお聞きください。
お聞きいただいたのは片桐隆さんのシンプルでした。
今日のね、あのね、対応はね、良くないね。
すいません。
謝ってもね、もうあのお客さんはもう帰ってこないからね。
はい、すいません。
住んでしまったものはしょうがないけど、でもなんであの時ああいう対応をしたのかな？なんでああいう説明をしたのかって聞いてるんだけど、わかるかな？
はい。わかります。
わかります。というより、なんで明日なのかって聞いてるんだけど。
なんでって言われても、あの時はあれが精一杯。説明なんて無理や。
会社の大切な従業員は、こんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは、従業員の一人一人の個性を引き出して、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは、これからも冒険で人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティは須谷英子。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。皆様の体験、ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。それでは次回をお楽しみに。